はい、こんばんは、下色です。
こんばんは、清水乃です。
こんばんは、早川洋平です。大人の放課後ラジオ、この番組は YouTube、Podcast ほか各プラットフォームでお届けしています。チャンネル登録、番組のフォローまだの方はよろしくお願いします。
はい、
さあ、ということでゴールデンウィーク中でしょうかね、これ。
ねー、はい、でもなんか今日なんかさ、まあ、横浜、すごい爽やかでいい天気だったね。
あ、まあ、本当、もう最高、
ね、本当に気持ちがいい、はい、だから今の季節ってさ、まあ、4月の終わりから5月にかけてって1年でも一番いい季節なんで、どしどしね、ちょっと外に出て、まあ、たくさんお金は使わずともいろいろ楽しめることがあるので、うん、行くといいよね。
そうですね、うん、まあ、本当にこのいい季節、実は1年のうち、ね、結構わずか、
そう、
どんどん減ってきた気もするし、
だってなんか言ってなかった、あの、風があんまり強くない、晴れている、うん、はい、雨もない、曇ってもいない、
確かに、
なんていうのは年で10日とかそれぐらいしかないって、完璧にいい天気って、
今楽しまないともったいないですね。
そうだね、うん、
はい、さあ、ということで今日は人生相談スペシャル、
そうですね、なんかね、今回これ並んでるのを見てもですね、うん、まあ、やっぱ春の人生相談は緩い、うん、なのであのこれ見てる人も、うん、ここからは別に大して重要なことは何も言わないので、はい、本当なんか昔とかつまみながら見て気楽に
最近ちょっとね、世界も揺れてるから、うん、僕らもなんとなく知らずのうちに取り上げるテーマとかいろんな意味でちょっと緊張感がね、
あの、あまりにもトランプが狂っていたので、はい、呆然自失で、実はトランプの第2回っていうのもちょっと準備しているので、はい、今日は息抜きをしてください。
そうですね、なのでじゃあ、まあ、早速ねたくさんあるの で、ね、
お便り、
ね、
はい、からいきますか。
はい、はい、
はい、ワイシャツさん、50代の男性からいただいています。はい、石田さん、早川さん、吉水さん、こんにちは。楽しく拝聴させていただいています。
はい、
第269回、本を読む極意を聞いた次の日、線を引く、メモを取るということについて印象的な出来事があり、初めてお便りします。私は上場企業に30年以上勤務しています。この 1,2 年勤務先はやたら DX、デジタルトランスフォーメーション推進を、うん、言っています。ただ DX イコール紙の書類をなくすという考えが強く、ただ紙書類を必要性など検討せずそのままデジタル化しました。本を読む極意を拝聴した次の日、課内会議がありました。8歳年下の上司から最近導入したプレゼンテーションアプリで資料が配信され、参加する16人が会議室にモバイルパソコンを持ち込んで会議が始まりました。
なるほどね。う
ん、上司は資料で伝えたいポイントを丸で囲むなどすると、それが各自の画面に表示されます。うん、おすごい。ところが会議室を見渡したところ、参加者は皆画面を見ているだけで個人的に線を引く、メモを取るといったことをしていません。そのプレゼンテーションアプリの機能を使えば各自のパソコンでできるかもしれませんが、誰もそんな面倒くさいことはしていません。うん、私は本を読む極意を拝聴したばかりということもあり、資料に書き込んで汚したかったんですが、やはりプレゼンテーションアプリを使いこなせず別にメモを取りました。うん、上司はそんな光景を見ても違和感はないようです。情報共有と言われますが、何なんだろうかと思いました。うん、私ですが50代に突入していますが転職を考えています。このような感想を聞いてくださりありがとうございました。
へえ、50代転職考えてるんだ。
うん、
でも上場企業で30年勤めたらまあ転職してもいいか。
逆に、
僕
からしたら、
まあ、危険は危険だけど、ね、
羨ましいけど、
うん、次にいいところがあればだけれど、うん、次が優しい会社かどうか分かんないからな。
う
ん、
う
ん、ただこの DX に関してはさ、
うん、
まあ日本の DX なんかたかが知れてるなと思わない、
うん、でも本当そんな感じですよね。
うん、まあ、パソコンで見てるだけでしょっていう、紙がパソコンになったっていう、それ以外何にもないっていう、
どこまで理解してるかっていう、
うんうん、確かにですね。はい、じゃあ質問いきましょうか。
はい、お願いします。
はい、なおさん、40代男性の方。
はい、
皆さんこんにちは。興味深い動画の数々に前編だけでは物足りないと、この度メンバーシップに登録させていただきました。早速質問です。小説家になるために読書量を増やすことは必須だと思い、また実際に読むのが楽しいためたくさん本を読んできました。しかし時間の経過とともに読んだ本の内容を忘れてしまい、面白かった、つまらなかったという感情のみがぼんやりと残ることがほとんどです。あらすじの説明すらままならないことも多く悩んでいます。本を読んでも内容や印象的なセリフを覚えていなければ意味がないのでしょうか。読書ノートなどをつけ、一冊一冊を脳に染み込ませる努力をした方がいいのか、それとも内容を忘れてしまったとしても無意識レベルでエッセンスは体に染み込んでいるのでしょうか。本の読み方を工夫した方がいいのか、それとも細かいことは気にせずひたすら読むだけでいいのか、どちらがいいと思われますか。
これさ、例えばさ、鉄板焼きの美味しいお店に行って、うん、ステーキ食べるよね。サーロインをレアで頼んだりするじゃない。
うんうん、
でその時に残るものって、ああ美味しかったっていう記憶以外 実はなくない、
まあ、あんま分析してもしょうがないですよね。
でもところがその肉って体の中に入ってちゃんと細胞に行き渡るわけじゃない、うん、養分が、
うん、
だからそう考えるとあんまり本を読んで役に立てるために体に身につけないといけないって考えること自体がちょっと無駄だなって思うんだよね、うん
う
ん
う
ん
う
ん、
ああそうか、
うん、そりゃそんな覚えてないよ小説の内容なんて、
なんか思っちゃいがちですよね、うん、割と悩み事として、
うん、
多くの人が割と持ってる悩みではある気がしませんか、うん、その本の内容を思い出せないっていう、うん、
まあねその記憶力の差っていうのはあるけど、うん、でもどんなに記憶力がいい人でも全部覚えてる人はいないから、
うんうん、まあ確かに一言一句ね、
そう僕の知ってる人では本当に何人かしかいないので、う
ん、
ただその何人かたちの人たちは逆に苦しんでるのよ、
なんでですか、
全部覚えちゃうから忘れられなくて苦しむの、一緒だよ、
一度見たもの全部ね覚えられる人もそうですよ、
ね、うん、あそういうもんなんですね、うん、
ほら例のあのフォンノイマンなんか、
う
ん、
そうじゃん、あそうか確かに、
電話帳をつまないか退屈だから電話帳を読んでいるで何ヶ月後かに友達にお前だどんなにお前が記憶力すごいって言っても、うん、あの電話帳覚えてないよなって言ったら、うん、電話帳を空でビーって言い始めるっていう、うん、そういう人間もいるんだけど、うん、そんなの本当にごく特殊だから、
うんうん、
普通はもうみんな忘れちゃうのよ、
そうか、う
ん、でもなんかあれだよね、なんかこの時は2つあるよね、うん、なんかあの1個は逆に言うとそう何にも考えずに読んでても本当に面白いもん逆に言うとちょっと残るじゃないですか、うん、
残る、
だからそれがあればいいのかなっていうことと、うん、もう1個はどうなんでしょうね、このご質問者の方がどういう感じか分かんないけど、僕らはなんだかんだ言って、まあ、遊びでもあるし仕事でもあるじゃないですか、うん、だからやっぱりちょっと残さないとってあるけど、うんうん、そもそもそうなんか勉強とかが今流行っててそれはそれでいいと思うんだけど、なんかあんまり堅苦しく考えなくてもいいのかなっていう、うん、
いや普通の読者はそれでいいと思 う, そ う, そ う, そ う, そうただ自分で小説を書きたいとかシナリオを作ってみたいっていう人は、これは最高だと思ったやつに関しては本当に2回3回読んだ後で場面を分析して、
うん、
最初のシーン、主人公と誰かがいる、
うん、
で次のシークエンスになると主人公と家族になっている、で夜の街に移る、でそこでどんな情報が出てきたかっていうのを、長編でも本当にペラ 2,3 枚でできるから、うん、そういう箱書きみたいに細かく場面を分解していくといいよ、
じゃあなんかその後で何にその消化するかっていうことでやっぱ読み方ちょっと変わったりする、
変わる変わる、だから本当にプロになりたい人はそんなこと言ってらんないからちょっとやった方がいいと思う、
うんうんうん、
これねやればすぐにできるようになるから、で僕も学生時代はこれそれをよくやっていて、テレビなんかでさあの海外のミステリードラマとかあるじゃない、
うん、
あれを見終わった後でうーんって場面を思い出して、あじゃあ今ので大体25のシークエンスがあってカットが60ぐらいあってストーリーはこういう風に動いてこんな風に展開してオチをつけたんだよなっていうのはそうだな15分ぐらいで分析できるようになった、
訓練次第で、
訓練次第、本当訓練次第、
すごいですね、
でもそういう意味ではちょっと、うん、あの話若干変わっちゃうかもしれないですけど、うん、なんかやっぱりその何をどうまとめるかも大事だけど、うん、そもそもその本読んだ時、まあ、本だけじゃなくてもいいんですけど、やっぱり感想とか感じたことって、やっぱりイラさん基本的にはその場でなんかちょろちょろってやっぱ書くみたいなものはなんかありますか？
いやあんまり小説の場合はなるべくそういうことやらないようにして読んでるけどね今は、ただその頃はやっぱりプロの作家になるにはもうちょっと詳しく読まないといけないなと思ってやってただけだから、ただそれをやったからって言って書けるようになったわけじゃなくて、それを大学時代にやっていて、それから15年ぐらい別に小説書かなかったからね、頭の中でそういうのやってただけなので、
じゃあ人に読んのかな、 なんか小説じゃないですけど、やっぱり僕もそのエッセイとかなんかネタをね、うん、いつもやっぱりなんか自分で決めて週1本ぐらいだと思ってたんですけど、やっぱり今までうんうなるみたいなやっぱちょっとあったんで、うん、たまにちょっとメモ書いてたんですけど、最近すごいありがたいのが、僕その走る時インプットばっかね、うん、してたんだけど、最近走ったり歩いたりしてる時にあのボイスメモアプリがかなり進化して、
なるほど、
そういいね、あのそうでやっぱりつぶやくで、それを後でもうめちゃくちゃに喋ってるんだけど、やっぱりチャット GPT に通すと、うん、ある程度それをまとめてくれるんですよ。だからそっからさらにエッセイにすると楽だから、この間ね15分ぐらいで5本分のエッセイもうできた。
すごい。
いやでもね本当にそういう点では便利だからあのいいんじゃない？
そう。
でもエッセイのネタに関してはなんかちょっとネタだけちょっとメモればいいんだよね。
そうそうそうそう、
なんかランチが美味しかったみたいなことでもいいのよ。
だからその時にそう多分ね忘れっぽい人はその場でそれを書くのか喋るのか、ね、タイプによりますよね。
うん
なんか私めちゃくちゃこのなおさんの気持ちわかるんですけど、私も結構読んだら読みっぱなしですぐ忘れちゃうんですけど、う
ん、でもそれでいいんじゃない、楽しいんだもん、
あの、うん、オトラジをそのやる にあたってそのやっぱ忘れると喋れないから、まあ、
こちら側としてはちょっとある、ね、
そうこちら側としてはだからこうやっぱ線とか引きながら、うん、あの読んだりするじゃないですか、うん、そうすると今度めちゃくちゃ読むのが遅くなって、うん、でも結局線引いたは引いたんだけどあの読み返さないと忘れてるっていうのもあったりとかして、
ねうん、あと引いても 95% 使わないよね
そうなんですよねっていうのとあともう一個はなんかその人に話す、うん、なんか今日読んだこの本のここめっちゃ良かったんだよねっていうのを家にいる人とかに話すと意外となんか覚えてたりする、
うん、あそうそう、う
ん、なんかそれはあるかもしれない、
ね、自分なりの形でアウトプットすると覚えるんだよね、うん、
確かにやっぱアウトプットって結構大事なんですかね
大事
うん、うん面白いです、ね、
いやでも本当に読んでも面白かったで忘れちゃって全然いいからね
あんまり堅苦しくしたらしんどいですよね、
うん、
あでも小説家になるために読書量を増やすことが必須だって思ってやってるっていうことはやっぱりさっき言ったみたい
にそうだねだから本当にこれはいいな、うん、ちょっと自分の、うん、なんていうのかな目標にする作品だなみたいなのに関しては、うん、ちょっと丁寧に読んで分析してみたいなことをやってもいいかもね
これなんかよくイラさんたまに言ってることあるかなと思うんですけど、うん、その忘れちゃうってことはそんな大した内容じゃなかったじゃないみたいなことたまに言ってる気がするいや
そうそうそうそれもあるよ
そういう時もあるかもしれないですかね
あるあるある、
うんうん、そうか、うん、まあじゃ あの本の読み方ね人それぞれっていうことで、うん、なんか今日の参考にしてもらえたら嬉しいです
はい、
はい、もう一個ぐらいいきます。
はい、
はいオトさん40代の女性の方からいただいています、はい275回で出てきた散歩の話、うん、大変興味深かったです、うん、実はノアさんと同じで私も散歩ができません、若い頃が外国暮らしで西洋に暮らしても、長いのですが年を取って逆にアジア人の私が外国にお邪魔してしまったという不思議な羞恥心のようなものが感覚として出てきました。またものすごく仕事をしているので歩きながらも何かを生産しなければという思いが拭えません。
そんな仕事してんの？40代で女性ですごいね。
陽平さんはオーディオブックを聞きながらでも、いいとおっしゃっていましたが聞きながらのウォーキングは頭は空っぽにならない気がするのですがどうですか、うん、頭が空っぽになることへの恐怖心もあります、うん、アジア人であることの羞恥心と合わせて散歩のできない問題どうすれば解決できるでしょうか、
アジア人の羞恥心ってのがよくわかんないんだけど
どこに住んでんだろう
この人でもなんかアメリカかなんかじゃなかったヨーロッパか
そうでしたっけ
なんかそんな雰囲気はありますね、うん、ちょっとわかんないけど、うんうん、
でも別に全然いいんじゃない羞恥心とかなくても、
うんうんうん、
っていうかね、来週やるアフリカのやつを見て本当に白人ってひどいことするなっていうのが僕たち今3人の頭の中にあるのであの白人に羞恥心を感じる気持ちはかけらもなくなったよね、
うん、
あれを読んだら、
うん、
ちなみにちょっと紹介しておきます、
はい、
次回ね
次回のマグリオ部分で紹介しておきましょう、うん、超面白かったです、うん、沸騰大陸アフリカに、特派員で行った三浦さんが書いた本なんですけど、うん、もうね、目から鱗っていうか目から涙も落ちる
っていうここまでかって感じでしたねアフリカね
すごかった、うん、もうでも白人に羞恥心なんて全く必要ないよね、うん、っていうのとなんだっけ、ね、散歩ができない、うん、
散歩できない
いいんじゃないの別に空っぽにする必要もないし、うんうん、何か考えながらでも何か仕事をしながらでもいいわけだから、
うん、頭の中でなんか散歩ってお金のかからない、うん、めちゃくちゃいい趣味だなっていうのを思いません、
まあ、そうだからね、うん、
だから手軽にできるっていうか、う
ん、なんかさ、うん、これ言っちゃうと身も蓋もないしさ、うん、あれなんだけどなんか俺もこの方と同じでというか大人じの人もそのやっぱり目的思考というかさ、うん、何のためにっていうのはやっぱ抜けきれなかったんだけど最近いい意味であの僕の解釈なんですけど石田イラ化してきていやそもそもなんかもうその例えば空白を作りたいんだったら空白を作ろうとすることすらなんかやめると逆に空白ができるみたいな別になんかあの全的な、ね、いや全的なこと言ったわけじゃないんですけどだからねこの方質問でさ、うん、オーディブック聞いてたら空っぽになんないんじゃないですかって言うけど全然そんなことなくて、うん、なんか別に今も聞いてんだけど、うん、やっぱりなんかあんま意識しないわ結局空っぽになってるよだからあんまなんか人にもタイプよるし
そうだね
鉄板ってないっすよね、う
ん、ないけど、うん、でもどっちにしてもその散歩をするのがちょっと無駄で怖いみたいなのはちょっと終わりすぎてるから少しのんびりしたら、うん、
終わりすぎてます、
ね、でこの短い文章の中でも仕事をしすぎているって書いてあるから多分本当にしすぎてるんだよ、
うんうんうん、
なので40歳も過ぎているしどっかでちょっと抜かないとこれからしんどくなると思うんだよね体力も落ちていくしなので逆にその手の抜き方とか散歩手で空っぽになる方法みたいなのは一つテーマとしてこれから何年かけて覚えたらいいんじゃないかな、うん これをやると空っぽになれるとか。
あとあれちょっとハウツー思考に逆に返すけど、うん、なんか俺1時間ウォーキングとかランニングする中で、うん、やっぱりそう偉そうに言ってっけど空白作りたいみたいな時にさ、でも学びたいもあるからさ、100ゼロ思考だとやるかやんないかなってストレスたまるから、うん、いつもなんか15分ぐらいで切ってさ、うん、15分はマジで好きな音楽だけ聞くとか、うん、15分はなんか聞くあのオーディオブック聞くとかさ、うん、そうやってちょっとずつ空白恐怖症
が、ね、あでもそれはいい手かもね。あと自分で何十回も聴いてるけど大好きな曲とかあるじゃない、そういうリラックスできる曲を聴くのがいいとは思うけどね、そうそう散歩しながら、うん、
で必ずその1時間の間に15分だけ毎日あの氏神様のとこ行って、うん、その時だけ当たり前けどこれ切って、うん、でこう挨拶してちょっとこうお参りしてみたいにやるとやっぱ空白になる。
それは地元の八幡様とかそういうの。
あそうですそうです、最近なんかそれもやるようになって、よく見ると、よく見ると朝走ってるんですけど、そこで当たり前ですけど氏神様
の、それ何時ぐらい朝の、
5時半ぐらいですけど
だからみんな本当にちょっと変わった人なんで、朝の5時半に走ってで15分ずつ
英語の音楽聴いて
で最後に氏神さんのところに15分瞑想するっていうのはなかなかスティーブ・ジョブス
です
から
。いやいやいやいや、でもやっぱり頭変わった人他にもいるから、ほら常連の人いっぱいいますよ、そういう人。そう
おじいちゃんおばあちゃんばっかり
でしょ。確かにそうですね、はい、氏神さんのところもおじいちゃんおばあちゃんでした。
散歩を向くことで一つ質問なんですけど、はいはい、私から、うん、あの散歩 の、 その苦手なところがあって、うん、やめ時がわからないっていうのがあるんですよ、
う
んうん、歩き出したらひたすらにどこまでも
行っちゃうんだ、
行っちゃうっていうか、意外
とそれはノアさんがそういうタイプだっていうことだしね、
はい、やったらハマるタイプなんじゃないんだから。
そうなのかな。あでもドライブがめちゃくちゃ好きなんですよ。なんか
ドライブもどこで切り上げ
る、どこまで行っちゃう
の。ドライブはあの例えばなんかその買い物行くとか、うん、あのなんかちょっと桜、それこそ今の時期だったら桜見に行くとか、うんうんうん、あの並木道通りたいとか、うんうん、その感じでドライブ行って帰ってこれる
んですけど、なかなか帰ってこないんでしょ、ずっと
長く
な
る。ドライブは帰ってこれます。
散歩は帰ってこれないんだ。
散歩だとどういうことなの。
やっぱ散歩だと
帰って頭にナビがついてないから
もしくはちょっとやっぱ逆に病んでんじゃないの、
うん、なんか足がめちゃくちゃ痛くなって、うん、もう帰ってくるのが辛くなっちゃうんですよ、なんか散歩。
あじゃあそうしなよ。
え
要するに片道散歩にするの、行けるところまで行って、うん、帰りは電車とかバスに乗ればいいわけ。
あなるほど、もう往復しない。
往復しない
確かに
そうだよ。それかシンプルに別にあの氏神様じゃなくてなんか目的地決めてただその往復でいいじゃん。
あ、まあ、そうです、うん、ていうかドライブと一緒にでよくて、ただなんかその目的地決めてそこまでこうパーッと行って帰ってくる、
うんうん、どうですイラさん、散歩ってだからまあそれも自由ですけど、あんまり別になんか高尚なもんじゃなくて、うん、文字通り普通にフラッとちょっと出るかぐらいの感覚でいいです
よね。そうそうそう、外の空気を吸うぐらいの感じでいいんだよねそうそう、または歩くこと自体が、うんまあ、体にはいいんで、
うん、この当たり前のことができないっていうのがなんかこうちょっと不良品感があるっていうか。
いやでもさ、自分がやっぱ今のノアさんのはまだわかるけど、やっぱ今一番良くないのは、うん、散歩をしてる時でも何か生産的なことをしないといけないっていう思い込みが一番良くないかな。
あ
そうすると楽しめないじゃん、そこの場にいても
楽しめない、
空見てもわかんないし桜見ても綺麗でも何でもなくなっちゃうから、うん、だから何かのために何かをする、そういうことだけで人生を組み立てない方がいいよとは言いたいかな。
目的思考になっちゃうとね。
そう、うん、そうすると本当になんか辛くなるので。
えでもなんかもう本当もうビジネス書思考ですけどもなんかあの目的、何事にも目的を持ってみたいなのって植え込まれませんでした、なんかその過去のビジネス、
まあ、いつも植え込まれたんでしょうね逆にね。
なんか
でもさ、
なんでそう思っちゃうんだろう。
みんなさ、うん、そこでさこう思ってるんだよね、
意味とか目的を持たないとって、
価値あるものを出さないとみたいな。
そうそうそうそう、
頑張るとこういけると思ってるじゃん、
思ってる
直線、ね、
これビジネス
右肩上がり思考、
うん、
でも実際のパターンってさ、うん、ギュンって上がって、うん、ああまた落ちて、
確かに
ギュンって下がって、うわ落ち込んだ、ギュンって上がって、である時突然ギューンって上がってこんな風になってまた落ちてまた上がってみたいな、こんな感じじゃない。
うん、こんな感じ。
これがリアルライフじゃん。
あ確かに。
でここの水平だったり落ちたりしてる時も基本的に心は頑張ってるんだよね、
うん、
なので何もしない無目的な時間、目的のない時間が積み重なってこのジャンプを生むので、これなくせないよね、
うん、
だから全部の時間をこっちにして日々ちょっとずつ成長するんだみたいなのはこれ幻です。
だし実際しんどくなりますよね。
これはありえないの。みんなでもこれはもう絶対ないから、これを信じちゃダメ、こうなっていくとかこうなっていくみたいなのはダメ。本当にこんな感じだから人生って。
なんかあえてビジネス書思考でね、だとね、今の話を聞いてもなんかこれは結局そうは言ってもこの点を線にしたらまあ右肩上がりじゃないですか。本当に本当にこの辺でなんか停滞してんじゃないかっていう恐怖もありますよね。自分を俯瞰できない。
これはこういうことも全然あるよ。う
ん、なんかこの時がいけない感じがしちゃいます
ね。そう踊り場とか下がってる時。
下がってる時が。
いやそんなことないんだよね実は。
でもそういう時こそジタバタしない方がいいのかな。
っていうよりこうやって下がってる時に一番学習してるから。人間ってうぬぼれてるしバカだからここの時には楽しいって言ってるだけなの。勝ってる時には、うんうんうんうん、イエーイって言ってるだけで
確かに学びないな。
学びがあるのはここだからね、うん、このちっちゃい落ちていくところだから
本当そうです、
ね、ここで学んでそれをまた次につなげてこう上がっていくわけなので、うん、本当に一番しんどくて目的がないなんでこんなにバカなことやってんだっていう時に成長しているので、うん、基本的にはこっちだよね。
イラさん聞かれたくないでしょ。ちょっと野暮な質問ですけど、うん、その小説家になってから、うん、そのそこの底というかそういうのなんか感じたものって できる範囲で具体的なことって何かあります？
やっぱり50代になって、うん、あの体力が落ちたのとちょっと大きな病気をしたのがあったよね。初めて生まれて初めて入院したから
そうかそうだから
そういうの時には考えちゃうよねやっぱね、
うん、でもそれがあったからこそっていうのはやっぱりあるわけですよね。
そうだね、うん、だからいろんな生き方も考えるし、うん、で大人じ始めたのもそういうののせいなんだよね、うんうんうん、一つは
おっしゃってましたね。
そうそうそう、紙の本の世界ってこれから先どんどんやばくなるなって今15年前ぐらいに思ったので、うんうん、で何か手を打たないといけない何かないかなって思ってる時にこれが始まってるから
本当タイミングだったんですねあの15年前ね、
うん、だから本当になんか良かったと思う、うん、今考えると、う
ん、でもなんか、早川さんもよくいろんなその経営者の方とお会いされるかなと思うんですけど、うんうんうん、経営者の人って大体これ言うじゃないですか。
どっち？
こっちのこのこっちのビジネス直線。
なんか言い方あれだけど本物はそんなこと言わない。
あ、そうなんだ。
言っていいですよね。
そう、
全然。経営者テントしてるなんか。
このイラさんみたいなこういう考え方する人とあんまりあったかな。
いやいや、トップランナーってまた言うと安っぽいけど、でもそういうの言い続けてる人はみんなそっちだ。
あ、そうなんだ。
じゃないと無理ですよね。
なんか成長しないとみたいな、
うん、だって成長するこの基準がないじゃん。ビジネスは売り上げで測れるけど、うん、人間の成長に基準ってじゃあどうするのって話じゃない、う
ん、なんかまたその理論ですね。はい、わかりました。
言ってる人はなんか言う理由が発信するときに必要だから言ってるだけだと思う、う
ん、そうなんだよね。でも本当にこんなもんなので無駄な時間が次の成長を生むし、で成長している間は基本的に成長しないからねっていうのがリアルなんだよね。
でも今ビジネス書思考かなってあったけど、うん、でもやっぱりなんかいきなり交渉にするわけじゃないけど、なんか人間がやっぱり本能的に生存本能みたいな、うん、なんかそういうのもあってどうしてもこういう風になりたいみたいなのないんですか？
いや違う、僕これ単純に分かりやすいチャートだからだと思う。なんか右肩上がりのがいいんだってみんな思い込んでるだけで、人生に右肩上がりなんてのは基本的にないから。
あったら怖いですね。
うん、
そっか。でもなんかこういうなんかあの右肩上がり直線の考え方する人って本当にトンチンカンなことを言い出したりするから、
うん、俺より問題発
言でもそうだよね。仕事頑張れみたいなこと平気で言うもん。
そう言うし、うん、なんかこの大人事のせいでなんとなくこう経済のことがなんとなく分かり始めちゃってるじゃないですか、うん、なんか国の情勢とか、うん、だからこの人なんかおかしいこと言ってるっていうのが、うん、なんか分かるようになってきちゃって、うんうん、
根性論と現場で死ぬほど頑張れみたいなことを言う人は大体そういうタイプだよね。
そうなんですよね。なんか
頑張れば伸びる伸びる。
そう、勉強するんだ、本読むんだみたいなこと言ってるんだけど、なんかその方向性がちょっとずれてるみたいな人は結構いる。
その人があんまり勉強本読んでねみたいな、
うん、みたいなねことありますよね。なんか
あるね、うん、でも本当になんていうのかな、そんなに頑張ってさ、うん、今日より明日を良くするみたいなことを繰り返さなくてもいいのよ。そんなこと誰にもできないから、
うんうん、そっか。でもそう言われると気持ちが楽になりますよね。うん、うん、別に散歩だってできなくたってね、死にはしないで、
う
ん、
そうそうそう、本当に
しなきゃいけない義務ない
はない、うん、
義務はない、はい、
今日はなんか深い意外と哲学的な回になりそうですが、
いや散歩って哲学ですよ、はいは
い、ということでこの後ねたくさんのご質問、答えていきたいと思います。続きは4通りご視聴方法がございます。YouTube メンバーシップ、 Apple Podcast、ニコニコ動画、 audiobook.jp、いずれかの方でご視聴いただけたらと思います。詳しくは概要欄をご覧ください。それでは本編で、
はい。